開運大繁盛プレゼンテーション。
皆さんこんにちは、プレゼンテーションコーチの東公成です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。今週はお仕事の紹介が出るプレゼンテーションという月間テーマでやっております。
月間テーマでやってます。はい、
いや、ものすごく今月も勉強になるわけですが、過去、現在、未来という時間軸で作っていくといいよという、前回は過去編でした。
そうですね、
今日は現在編ですかね。
現在編ですね。
現在編は過去からどうつなげて、ちょっとね、前回もちらっとお話はありましたが、過去からやっぱりつながってくるよという。
過去からつながってきますね。まさに、自分がやっていることっていうのを話すんだけれども、そこでね、あんまりこう専門用語で話をしても、聞いてる方はね、ポカンとするんですよね。
確かに。
例えば私がプレゼンコーチとして、いや、プレゼンテーションっていうのはこうあるべきでとか、こんな作り方をすると分かりやすいですよっていう話をしても、いや、そんな話聞きたいんじゃないんだけどなって。やっぱり紹介マーケティングですから、リファラルマーケティングですからね、どんな人を紹介してほしいのかとか、東さんって一体何やってる人なのとか、それで何が良くなるのかっていう話をやっぱり聞きたいと思うんですよ。だから、まさにこの現在のパートでお話しするのは、山口さんだったら山口さんのお仕事なんだけれども、そのお仕事についてのノウハウを語ってもらうパートではなくて、事例を語ってほしいパートなんですよね。例えば、山口さんが、そうですね、山口さんのところに、お客さんになる、見込み客になる人がこう現れて、誰かからつないでもらってきたとするじゃないですか。そしたら、その人はどんなことで困ってるんだろうかと。お困りの状況っていうのはね、何で困ってるんだろうかとか、それから、そうですね、どうなりたいのかだとか、やっぱりなんかいろいろとお困りだからこそ、何とかしたいと思って専門家のところに来るわけですよね。なので、その山口さんのお客さんになった人が何で困っていたのかとか、どんな人なのか、何で困っていたのかとか、で、そういったところをまず一番最初にお聞きして、それに対してじゃあ山口さんはどんなサービスや商品を提供したのかっていうところですね。そしてシンプルに、それによって、何が良くなったのかとか、その人はどう喜んだのかとか、ビフォーアフターのストーリーっていう真ん中に山口さんが何をやったのかっていうのを挟み込んで、で、ストーリーとして語るってことなんですよね。で、私はプレゼンテーションコーチングをするときは、そうした事例っていうのをできるだけたくさん、もう10個も20個も聞くんですよ。20個っていうのはちょっと言い過ぎですけども、10個ぐらいできるだけたくさん聞いて、その中から、前回ね、過去、過去のストーリー、過去現在未来のね、過去のストーリーの話をしましたけれども、その過去のストーリーを聞いた中で出てきた山口さんの価値観に最も強く合致する事例っていうのをピックアップして、で、もう一つはそのプレゼンテーション全体のね、尺ってあるじゃないですか。5分間で話さなきゃいけないのか、7分間なのか、10分間なのかってあるけれども、その全体の尺の中でそうした事例っていうのを1個なのか2個なのか3個なのかっていうのをね、決めていくことができるってことですね。
ああ、そうか、なるほどね。過去編の価値観と、なるべく一貫性のあるのを選び。
そうです。で、さらに、もう一個あって、その事例で出てくる登場人物って、いるよね、そういう人っていうのが、みんなの頭の中に、こう、想起しやすいような人っていうのを、選びます。そうしないと、そんな人っているんだ、この世にっていう話をしても、紹介出にくいじゃないですか。
そっか。
いいんですよ。そういったね、すごくニッチなサービスやってる人っていうのは、どうしてもそうした、そういう人もいるのかっていうところになってね、それはそれで私は語る価値はあると思うんですけども、なので、そこのところは、私は本当にね、そういう人いるよねっていうようなところに持っていくっていうのがね、できるんだったらもうそっちの方でやってます。その方が皆さんも聞いていて、 山口さんにそういう人紹介したら、あ、いるよとか、
はい、
聞いたことあるよとかって話になるじゃないですか。で、聞いたことあるよとか、そういう人いるよねって、で、想像しながら、山口さんってそんなことやってくれるんだって分かったら、なんかつなぎたくなりますよね。
そうですね。
シンプルに。
確かに。
うん。
それ大切ですね。
うん、うん。
はあ、なんか、そんな人、どこにいるってなったら、結局行動に移せないですもんね、聞いてる方が。
そうですね。そうですね。
はあ、本当だ。大切だ。うん、
で、そこのところで、またぼやってしてたら、ぼやっとしてたら、また聞いてる方も困っちゃいますよね。
うん。
だから、できるだけ、リアルに、本当そういう人いるよね、っていうような感じの人。うん、
例えばですよ、私の場合の話し方で言うと、
うん、
そうですね、あ、がすごくやたら多くて、滑舌も悪いって言われて、うん、もう全然自信がないんです、人前で話すのが、みたいな方が、
うん
うん、言わなくなり、滑舌も良くなり、声にも自信がついて、人前で話すのが楽しくなりましたっていう変化がありました、うん、的な感じです。
素晴らしい。そうですね。で、なおかつ、その人、例えば、就職の面接だとかで、なんか連戦連敗みたいな人で、で、自分のどこが悪いんだろうと。
うん。
いろいろ、もしかしたら連戦連敗の理由ってあるかもしれないけども、その中に話し方ってあるかもしれないじゃないですか。
うん、うん。
この人はどうしていいもの持ってんのに、こんな連戦連敗なんだろうかと。
うん。
かとかね。
はい。あ、なるほど、なるほど。
うん。
そうか、そうか。そうすると、あ、就職試験で確かに連戦連敗してる人いるな、とか。
うん、うん、
うん。または、会社のプレゼンのコンペで困ってる人いるな、とか。
うん、うん、うん。
連想できますもんね、聞いてる。
そうですね。うん。そうですね。そうですね。まあ、プレゼンの時に、スライドばっか見てね、聴衆の方全然見ることができなくて、で、まあ、部下に指摘されて、私のところに来た社長さんっていうのもいらっしゃいますよね。
おー。うん、なるほど。
うん、
あるあるですね。ずっとプレゼンの資料ばっかり見て、
うん、
それを読んでるみたいな人いますもんね。
そうですね。
うん。
うん、まあ、そうなったのには多分事情はあると思うんですよ。もう本当にね、プレゼンをこう読み込んで、で、落とし込んで、消化するっていう時間がなかったっていうのもあるんだけれども、
うん、
でもそれで、例えばお仕事が取れないだとか、あるいは値上げの話をしてたのに全然値上げを認めてもらえないだとか、
うん、
やっぱり、勝負かけるときっていうのは、しっかり準備しなきゃいけない。で、そういう人が私のところに来たら、案外、その人が言ってることって、そうじゃなくて、実はこっちでしょっていうのを私見つけることもあるんですよね。
うん。なるほど。
うん。
それやっぱり、あれですね。自分でやってたら絶対わからないことですね。
自分でやってたらわからないところですね。
ええー。
うん、まあ、そういうとこも含めて、お客さんの、ビフォーとアフターとそこに対してどんなことをやったかっていうのを、現在のパートでしっかりと語る。でもただ語るだけじゃなくて、過去からのつながりで価値観がしっかり出るような、見せ方をして、なおかつ、あ、そういう人いるよねっていうような見せ方をするのかなっていうところですね、私の場合。
ほう、わかりました、うん。いやー、大切だな、
うん。
うん、ちょっと改めて私もメインプレゼンテーション見直そうと思いました。
うん、うん、
うん。
うん
ぜひ皆さんたくさんのヒントが今日もまたあったと思います。参考にしてください。番組ではね、ノート、ブログも東さん書いてらっしゃいますので、この番組の復習に使っていただきたいですし、この番組はダウンロードができるので、何回も聞き直してみてください。そしてぜひやっぱりこれ本当、プロの目線というのは大切だなと思いますので、その際は東さんのホームページからお問い合わせください。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。